教育カフェテラスの時間です。進行役の水野太一です。
アシスタントの高橋さやかです。今日は少し身構えるテーマだと伺いました。
この番組では国内外の教育の話題を現場の目線で一つずつ取り上げています。今日は若い世代の読書についてです。ザ・カンバセーションの8月4日の記事でアメリカの研究者が書いています。
読書の話はこの番組でも前に取り上げました。読む力と書く力の土台を考えた回です。
今日はその角度を変えます。若者が本を読まなくなったという語られ方そのものを疑う記事です。
疑うですか？データは出ているのではないでしょうか？
書いたのは若い世代がどうやって本と出会いどう読んでいるかを調べている研究者です。自分たちの調査では逆の結果が出ていると言っています。
逆というのは増えているということですか？
2025年のデータで自分は読書する人だと答えた若者が 66% です。2022年から14ポイント増えています。
減っていると思っていました。紙の本はどうなのでしょうか？
過去1年に紙の本を1冊以上読んだ人が 65% です。こちらも2022年の 59% から増えています。しかもこの世代が一番好む形式は紙の本です。
意外です。スマートフォンで育った世代なのになぜ紙なんでしょうか？
記事はデジタルから一旦離れたい気持ちを挙げています。紙の本は通知が鳴りません。読んだ記録を追跡もしません。
あ、それはわかる気がします。集中したいときは私も紙にします。
写真に撮って投稿すると見栄えがしますし、貸したり送ったりもできます。古本には前に読んだ人の跡が残っています。記事はインターネットがなかった時代よりもむしろ紙の本の魅力が増しているのではないかとまで書いています。
デジタルがあるから紙が特別になったということですか？
面白い見方です。図書館と書店の数字も出ています。2025年は2022年よりどちらも訪れた人が増えました。
本屋さんは減っていると聞きます。
アメリカでは独立系の書店がこの5年で 70% 増えました。大手の書店も2026年に60店舗の新規出店を予定しているそうです。
思っていたのとまるで逆です。
私が一番驚いたのは図書館の司書に関する数字です。司書に勧めてもらって本を見つけたと答えた若者が 36% います。2022年は 15% でした。
2倍以上ですか？アプリのおすすめ機能ではなく人に勧められてというのが不思議です。
孤独の話とつながっています。調査では 85% が家の外にくつろげる場所が欲しいと答えました。そして図書館に行かない人の方が孤独感の指標が高かったそうです。
本を借りるために通っているというより居場所として通っている面がありそうです。
学校の図書室を考える上でもここは大事なところだと思います。
では読書離れというデータの方は間違っているのでしょうか？
記事は測り方の話をしています。よく惹かれるのはアメリカの生活時間調査です。1日の行動を記録してもらう方式で、読書には紙の本や雑誌、電子書籍、朗読が含まれます。
それだけあれば十分な気もしますが足りないのでしょうか？
この世代の読み方が入っていません。彼らは一冊の本を紙と電子と朗読を行き来しながら読みます。ウェブの投稿小説や漫画のプラットフォームでも読んでいます。
読んだ感想をネットに書くのも読書のうちには入っていないんですね。
入っていません。記事はそうした行動が調査でほとんど扱われていないと指摘しています。
数えていないものはゼロとして出てしまうということですか？
まさにそこです。記事が批判している論調がもう一点あります。アメリカはもう読み書きの社会ではなくなったと主張する雑誌の記事です。
かなり強い主張です。
根拠として挙げられていたのが19世紀の小説の冒頭を学生が読み解けなかったという研究でした。
それは確かに読めないと困る気もします。
ここで記事は公開します。それは読解のうちの非常に特殊な一つの形に過ぎません。読み書きの力には様々な文章や映像、場面の中で意味を読み取り評価し作り出す力まで含まれます。
難しい小説が読めないイコール読む力がないではないということですか？
一つの物差しで測ってその物差しで下がったから全体が下がったと言い切るのは早すぎるという主張です。
私は正直今の話を聞くまで 読書離れは事実だと思い込んでいました。
私もこの記事を読むまでは同じ側にいました。教室で使えそうな話がまだあります。この世代にとって読書が一人の行為ではなくなっていることです。
どういうことでしょうか。
黙ってそれぞれの本を読むだけの集まりが人気だそうです。好きな本の登場人物の格好をして集まる催しもあります。印象に残った一節を写真にして投稿する流行もあります。
読んだ後に誰かとつながりたいということですね。
読書感想文が苦手な子は多いですが、好きな一行を紹介するなら手が動く子がいます。読んだかどうかより読んだ後をどう作るかです。
ページ数を競わせるのとは全く別の設計です。
さやかさん、今日の話で一番引っかかったのはどこでしたか。
数えていないものはゼロになるというところです。私は実習で朝読書の時間に何ページ進んだかを記録していました。あの記録に入らない読書はたくさんあったんだと思います。
測り方は子供の姿を映す鏡でもあり、見えなくする壁でもあります。読書離れという言葉を使う前に自分は何を数えていたのかを確かめたいところです。教育カセテラス、今日はここまでです。
最後までお聞きくださってありがとうございました。よかったら身近な子がどんな読み方をしているか聞いてみてください。またお付き合いいただけたら嬉しいです。